おはようございます。ルカの福音書を通して、イエス様の宣教の生涯に学んでいますが、今朝はいよいよ4章に入りました。人々の救いのためにこの世においでになったキリストがナザレの村で30年を過ごされて、そしてようやく宣教を開始されたかと思うと、まだこの4章の初めでは教えを始めていません。ルカは、メシアの生涯を綿密に調べて、書き記しています。そしてマタイも同じように4章まで細かく宣教開始までの歩みをたどって記しています。その点ヨハネの福音書は、1章でイエス様をキリストとして登場させ、最初の弟子たちの招きまでを記しています。しかし一番すごいのは、マルコです。マルコはですね、一章の冒頭にイザヤ書のメシア予言を引用します。一旦ですね、読者を旧約まで遡らせて、そこからですね、キリストを登場させたかと思うと一気にですね、キリストが洗礼を受けて悪魔と戦い、宣教を開始して弟子を召して教えを語って悪霊を追い出し病を癒してサラートを癒して、そしてそれが噂で広まって表立って活動できなくなるとですね、ここまで一章でですね、すべて収めています。マルコの福音書は忙しい人のための福音書と呼んだ人がいますですね、こんな表現が多くあるんです。そしてすぐに、するとすぐに、ね、するととかですね、すぐにとか、すぐといったような言葉が、マルコの福音書には121回も使われているんです。イエス様が山に行ったり、湖に行ったり、街道に行ったり、また別の村里へ行ったりと、一章の中で非常に展開が早いんですね。二章でもパリサイ人たちに目をつけられて、三章ではもうイエス様が殺されるという計画が、持ち上がっているんですね。相談が持ち上がっている。本当にこうスピード感のある福音書です。しかしルカはイエス様が宣教を開始するまで辿った道を丁寧に記していきます。で、今日の箇所では今度はイエス様はアラムに行かれて悪魔の試みに遭われたということが書かれています。交渉街に入るまで30年待ちました。そして最初に洗礼を受けました。まだここからさらに40日もイエス様は福音宣教を開始するまでを過ごされます。イエス様は第二のアダムとして人類の歩みを正しく踏み直すというそういう役目を担っておられました。そういった意味ではこれから神様に従って神の国を述べ伝え、最終目標である十字架の道に歩み出す前に、イエス様は悪魔の試みに遭われる必要があったのです。今朝は悪魔の試みに遭われたイエス様を通して、そして悪に勝利されたイエス様を通して、私たちに対する悪魔の試みについて考えたいと思います。まず最初に考えたいのが、なぜ神様は人間が誘惑されることを良しとされるかです。イエス様は御霊に導かれてアラムに行かれたことが書かれています。悪魔に導かれて来たのではありません。メシアがこれから救い主として歩み出す前に悪魔のチャレンジに、試みに遭うということを神様が良しとされたということがわかります。交渉外の最初に悪魔の試みに遭うというのは、アダムの失敗によって人類に罪が入り、死が入りましたが、イエス様が第二のアダムとして、その歩みをもう一度踏み直すこと、そのことによって人類に死ではなく命をもたらす救い主として、ご自分を示すためでもありました。第一コリントの15章22節には、すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからですとあります。メシアとして歩み出されたイエス様は、アダムがあのエデンの園で悪魔の誘惑にあったように、荒野で サタンの誘惑に遭います。でそもそもなぜ神様は人間が悪魔に誘惑されることを良しとされるのでしょうか。もしアダムが誘惑されなければ人類に罪が入ることなく死や滅びからも守られていたはずです。まあこれは多くの人が疑問に持つことだと思います。あの時アダムが誘惑されていなければ人類の歩みは平和に発展することができ、今私たちが感じている様々な苦しみや葛藤も経験しなくて済んだと思う方もおられると思います。この人間への誘惑について、聖書神学者のバークレーはこのように解説しています。金属が役立つためには鍛え抜かなければならないように、人も神の目的に沿うものとして用いられるためには試練を受けなければならない。ユダヤ人は次のように言っていた。尊きから聖なる神、神は人に栄誉を与える前にまず試練を与えて年頃に調べられる。そして試練に耐えたものを引き上げて名誉ある地位に与えられる。このバークレーの解説はすごく考えさせられます。なぜ神様は人間が誘惑されることを良しとするのか、それについて、それを考えるのにまず人間の存在理由に目を留めています。私たちはただ神様に作られて命が与えられて生きているのではありません。目的を持って神様に作られているのです。そして神様はご自分の目的に沿うものとして私たちを用いるために試練を与えて試すのだと言います。神様は誘惑ではなく試練を与えるのだというのです。では次に、この神様からの試練について考えたいと思います。4章の2節に悪魔の試みに遭われたと書かれていますが、この試みという言葉は言語では二つの意味があります。それは文字通りの試みと、もう一つ誘惑という意味があります。英語ではテストとテンプテーションという言葉で訳されています。この言葉が神から人への行為として使われるとき、試み、試練と訳されて、これが悪魔から人に対しての行為として使われるとき、誘惑と訳されていきます。悪魔は私たち人間に罪を犯させるように誘惑します。神様から離れるように誘惑します。一方、神様は決して人間が罪を犯すように誘惑をされません。ヤコブ1章13節、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません、とあります。神様は決して罪の作者ではありません。人を誘惑されることはありません。私はこの9月に入ったらですね、ダイエットをしようと思っていたんですけど、こうたまたまですね、実家に帰省したら、近所にですね、美味しい有名店が、ラーメン屋さんができてたんですね。こう都心部にしかないですね、ラーメン二郎っていうラーメン屋さんがですね、実家の田舎にできてたんです。これはもう行かなきゃと思ってですね、食べてしまったんです。美味しいものがあるとですね、ついつい食べてしまう。9月からと、心に決めたのに9月1日に食べてしまう。それがですね、こう、お前は本当にダイエットをしようと思うのかという神様からのテストのようにも感じ、ダイエットをさせまいとする悪の誘惑にも感じですね、こう、誘惑とテストっていうのは本当にこう、神様と悪魔で、裏表があるなということを思わされました。神は決して、罪の作者ではありません。しかし、神様は悪魔が人間を誘惑することを許容されます。それによって人間を試みる、 テストすると言います。で、このバークレーという人は続けて言っています。ここに偉大な、そして崇高な真理がある。我々が試みと呼ぶものは、罪を犯させるものではなく、罪を克服させるものである。悪くするためのものではなく、良くするためのものである。弱くするためではなく、試練によって一層強く、美しく、清くするためのものである。試みは人間であるがゆえに受ける刑罰ではなく、人間であるがゆえに受ける光栄である。それは神が用いようとするものに与えられる。荒野の誘惑というイエスの経験は試練として見なければならない。ですから、ルカの福音書にはこの誘惑というのをですね、試みという言葉で多く使っています。こんな例え話があります。ある神学生と牧師がこんな会話をしました。最近調子はどうだね？はい、神学校に入って様々な神学の学びを通して私は成長したようで、ずっと試練もなく誘惑もなく順調です。すると牧師はこう答えました。誘惑がないというのはサタンが誘惑する必要がないってことだよ。そういうふうに返されたんですね。つまり、この人はもうサタンの誘惑はすでに終わっていて、彼には罪の自覚もなく、自分の罪と格闘することもなく、罪の中を歩んでいたというのです。そのような歩みが日常化してしまっているので、自分が暗闇の中にいることすら気づかなかったというんです。試練もなく、誘惑もなく順調な日々が続くというのは私たち気をつけなければいけません。私たちはとても弱い存在です。すぐに悪魔に誘惑され失敗してしまうものです。時には、この例え話の学生のように、自分がサタンの言いなりになって、神の声が聞こえないほどに罪の中を歩んでいることさえあり得ることなんですね。主の祈りの中で、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈らなければならないほど、神様から悪魔の誘惑を遠ざけてもらい、罪から守っていただかなければならない存在です。しかし神様は私たちの成長のために試練を与えて訓練をされます。まるで金を火で洗練して不純物を取り除くように私たちを訓練されます。その訓練の場として時に神様は私たちを荒野に導かれます。荒野とはどういった場所でしょうか。まあ、私はイスラエルの聖地旅行に行ったことがないので、このイスラエルの荒野を経験したことがないのですが、全く何もない場所だそうです。そこはですね、一面こう薄茶色の乾燥した土が広がっているだけです。音の測定器をこの荒野に設置して測定すると、日本ではどんな田舎の静かなところでも必ずいろんな形の音があるそうですが、このイスラエルの荒野では音がゼロなのだそうです。何も音がしないというんです。まあ、それでも最近はですね、観光客が来るようになってですね、音があるそうなんですけど、奥の方に行くと全く本当に音がないそうなんです。全部が薄茶色で何もなく、希望もなく、命あるものは何もなく、しかも音もゼロというところで、とても寂しい場所、それが荒野です。しかし、神様と一対一で交われる場所でもあります。周りは何もないので、あとは上を見上げるしかない、そういう環境です。で、神様は時に私たちにこのようなですね、霊的な荒野に導かれることがあります。旧約の預言者もそうでしたが、イエス様もこの荒野で神様とだけ向き合って40日間祈りの時を持ちました。イエス様はことあるごとに祈りのために退かれて山や園で一人祈っておられました。 死者の神様との交わり、祈りの時を大切にされている姿が福音書にたびたび記されていますが、この荒野という場所は単なる祈りの場所ではなく、一言では説明できないほどの霊的な場所です。神様は時に私たちをこのような人生の荒野に導かれるのです。荒野の体験ともよく言いますが、多くの人がこの荒野体験のことを説明しています。荒野は成長の場所、荒野は試練の場所、荒野は試験会場、荒野イコール人生の行き詰まりの経験、荒野に恵みは備えられている、荒野は主とお会いできる場所、そして荒野は誘惑のある場所と言った人がいます。荒野は孤独で主とお会いできる場所なのですが、実は悪魔もやってきて誘惑をする場所でもあります。主とだけ交わり、主の御心を求め、主の御心に従って歩んでいくということを養う場所でもありますが、それをさせまいとして悪魔も誘惑し、戦いを挑んでくるのです。神様は従順を教え、悪魔は不従順に誘惑します。でここからイエス様と悪魔の戦いが描かれていきます。イエス様はこれからメシアとして神様に従った十字架への道を歩ませていこうとしますが、それに逆らって悪魔の言う通りに歩むようにサタンは誘惑してきたのです。イエス様はこの荒野で40日間を過ごされましたが、悪魔の試みというのはこの一度きりの出来事ではなく、2節を見ますと40日続いたことが記されています。この40日にも意味があります。イスラエルの歴史で代表的な不従順な出来事が出エジプトの後のイスラエルです。神の恵みを忘れ、すぐに背を向けたイスラエルは荒野での40年の放浪生活を余儀なくされ、神様から従順を教えられます。この40日はその踏み直しということができます。ここから私たちの信仰の戦いとはどのようなものか教えられたいと思います。イエス様はどのようにして悪魔と戦い、誘惑を退けて神様への従順を勝ち取られたのでしょうか。イエス様と悪との戦いといっても、4章3節から読んでいただくとわかりますが、実際にイエス様と悪魔が取っ組み合いの格闘をしたというわけではありません。これがもし何かの映画だったらですね、イエス様が天から雷を落として悪魔に攻撃をするという、そういうシーンが想像できるのですが、これはエペソ6章12節でパウロが言ったように、血肉の戦いではなく霊的な戦いです。エペソ6章12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。悪魔は私たち人間に霊的戦いを挑みます。悪魔の攻撃というのは私たちの肉体に対してではなく、心の中に向けられているのです。表面ではなく内側から来る。しかし心の中といっても、それは空想ではなく現実です。この攻撃は真に迫っていて、悪魔を現実に見る思いがすると言います。マルチン・ルーターという人はまさにそのような体験をしました。来年は宗教改革から500年を迎えますが、今でもドイツのビッテンベルグにあるルターの部屋の壁には黒いインクのシミがあると言われています。それはルターが誘惑する悪魔と戦ってインクの瓶を投げつけた後だと言われています。悪魔の恐ろしさは人間の警戒の裏をかき、 内側から攻める。そういうところにあります。悪魔に利用され、その手足となるのは、人の心の奥に潜む欲や願望に働きかけるからなのです。ですからパウロは言います。エペソ6章11節。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。また、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいとも言われています。ここで代表的なものとして、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいという言葉が取り上げられていきます。イエス様は悪魔の誘惑に対して一つ一つ神様の言葉を用いて試練に勝利されました。しかし、神の武具とは一つだけではないんです。ここからよく御言葉の大切さ、御言葉の剣ということを言われるんですけど、攻撃する道具は御霊の剣一つです。しかし他に神様の武具は腰には真理の帯、胸には正義の胸当て、足には平和の福音、信仰の大盾、救いの兜と5つあるんですね。この5つがすべて御言葉に基づくものであります。神様は、パウロは、神のすべての武具を取りなさいと命じています。多くの人は御言葉だけで何とかしようとします。その結果、イエス様のようにはいきません。ある先生はですね、誘惑された時に、下がれサタン、声に出して言いましょうと説教された先生がいます。もちろんですね、御言葉の剣という意味では、それもありかもしれませんが、ただですね、こう、精神論のような、単なるこう、気合を入れて、自分を戒めて、自活しているだけなら、いつでも勝てるとは限りません。で、悪魔の誘惑というのは、ただ単に私たちを罪へ誘惑してくるだけではありません。そんなこう、単純なものではないんですね。あの手この手で、私たちを神様から離し、気づかないうちにこう、救いの道からそれさせようとするんです。私たちの信仰を惑わし、揺さぶり、救いの確信までを揺るがせていきます。だから、救いの兜をしっかりと被らなければならないんです。ですから私たちは、御言葉の真理にしっかりと立たなければならないのです。そしてこの戦いというのは、一人での戦いではありません。結局、神に従うか従わないかというのは、その自分自身の判断なのですが、その戦いを共に戦う信仰の友、霊の家族が私たちにはいるのです。パウロも、どんな時にも御霊によって祈りなさいと言いました。絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと、言ったんです。すべての生徒のために祈りなさい。そして特に、御霊によって祈りなさいとパウロは言いました。御霊から御言葉の剣を受け取るだけではなく、御霊によって祈りなさいとも教えています。イエス様も御霊に導かれて荒野に行き、御霊によって40日間祈られました。私たちの歩みが、神様に従った歩みとなるように、共に励まし合い、祈り合う群れでありたいと願います。この悪魔との信仰の戦いは、個人の戦いばかりではなく、個人戦ではなく団体戦でもあります。そういった意味では、教会対悪魔の戦いでもあります。私たちのこの教会は別名、戦闘の教会とも呼びます。頭はイエス様です。このイエス様から決して離れずに、教会から離れずに、共に信仰の戦いを歩んでまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。 私たちを試みに合わせず、悪より救い出してください。しかし私たちがあなたの目的に用いられ、また成長するためには、サタンとの戦いは避けることができません。今、自分が光の中にいるのか、それとも闇の中にいるのか、どうぞ分からせてください。どうか私たちが、御霊の剣と、御霊による祈りによって、兄弟姉妹のために取りなし、互いに励まし合う群れとさせてください。今週一週間の歩みも、教会の頭なるイエス様に連なって、あなたに従う歩みをさせてください。この後の聖餐式の時も、どうぞ祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。